キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に虎ノ門病院副院長竹内康弘さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は女性は骨粗しょう症のスクリーニングが広く行われていますが、男性にはどのように対応すればよいかご教示くださいということです。先生、この私ども男性の骨粗しょう症のこの捉え方がなかなか難しいなと思っておりますけど、まずお伺いしたいのは、男でもこれ、まあ、例えばデキサ法などで調べた場合ですが、女性と、まあ、変わらないような、まあ、骨粗しょうというのはこれは見られるわけでしょうか。
そうですね、男性の方が女性よりも そもそも骨密度が高い、あるいはその骨が頑丈にできているというのはあるわけですけれども、年を取っていきますと、まあ、特にその50歳以降になりますと、まあ、男女問わずですね、加齢とかあるいは性ホルモンの低下、まあ、男性においてもその性ホルモンの低下によって、まあ、骨はどんどん減っていくということですので、男性においてもやはり一定程度女性の方と同じように骨粗しょう症の患者さんが年とともに増えていくということになります、はい、
この場合は女性は、まあ、特に女性ホルモンが関与するという印象が強いですし、まあ、男の場合はこう加齢という感じがいたしますけれども、この両者の間にこの骨粗しょう症質的な差というのは特に見られていないわけでしょうか。
そうですね、現在は性差を問わずその基本的なその病態は同じだと考えられています。特に最近では男性の場合ですね、そのテストステロンですね、男性ホルモンのテストステロンの低下によって起こってくる、まあ骨の局所でのエストロゲンの減少ということが、実際にはその女性と同じように男性でもその破骨細胞による骨吸収の更新ですとか、そういったことをもたらすので、女性の場合はそのエストロゲンの欠乏低下ということでもうすぐに説明できるわけですけど、男性の場合はそのテストステロンが減っていくということが間接的に局所のエストロゲンを減らすと、そのことによって骨代謝が悪化するというふうに理解されています。
なんかこう性ホルモンの分かりにくいところの一つですね、作用としてはですね、はい、そうします先生、もう一つ男性の方がこういわゆる骨太が多いと思いますけど、はい、そうですね、このあたりというのはどういったこう関与といいますか、はい、出てきますでしょうか。
やはり男性の方が骨格は丈夫なわけですね、大きいし丈夫なわけですけど、はい、そこは成長期において男性ホルモンがそのアンドロジェンとして作用する部分が女性よりも強いと、まあ、そのことによってその骨がその大きくなる太くなるという形でその男女 その骨の違いが出てくるわけですね。で先ほど申し上げましたように、その年を取ってまあ退行期になると同じようにこの骨が減っていくメカニズムは男女同じであるということになります。で元のベースがその男性の方が骨が多いし強いので、女性よりもまあ遅れてその骨粗しょう症にもなるし、遅れて骨折しやすくなるという、そんな考え方だと思います。
イメージとしては少しずれているという感じ。
そうですね。はい。
どのぐらいずれがあると考えてよろしいでしょうか。
まあ、骨折 の頻度だけから言いますと、大体10歳分ぐらい、まあ、男性の方が遅れてる。まあ、遅れてるこの場合は良いことかもしれませんけれども、10歳分ぐらいの違いがあるというふうに考えられますね。
さてそれをですね、基盤としてですけれども、この男性でのスクリーニングが、まあ、今一つ広く行われていない理由としてはどういった理由がありますですか。
まあ、一つはですね、その骨粗鬆症の治療ということを考えますと、やはり治療薬になるわけですけれども、その治療薬のやはり骨折予防のエビデンスというのが、圧倒的にその閉経後の女性を対象として、確立されているものですので、まあ、男性におけるそういうその、データといいますかですね、薬の効き目を確認するためのその成績が乏しいので、それによってですね、じゃあどのくらいのリスクから男性をスクリーニングするかということに関して、広くコンセンサスがまだその社会的には得られていないと、ただ学会レベルですとか、学術的には一つの目安はありますので、それについてはお話しできればと思います。
どちらかというと、そして臨床試験が不足していると考えた方がよろしいわけでしょうか。
そうですね、はい、
ということで、そのやはりスクリーニングは意味があることだということも、学術的にはまず間違いないだろうということで、さて、やるということですが、まずでこれ保険は認められているわけですか。
そこは問題ないですね。日本の場合は骨粗鬆症という病名でほとんどのことが実施可能ですので、それは精査を問わないと思います。
これ治療も保険は可能なわけです
ね。はい、もちろん大丈夫です。はい、
で、先生、こういう場合は、そうしますと、骨折等のリスクを考えて、ということで、スクリーニングを考えるとよろしいわけでしょうか。
はい、そうですね。
具体的にはどういった形でスクリーニング、特にはどういった方を中心にやるという形になるような感じでしょうか。
はい。まずやはり年齢ですね。先ほどお話ししましたように、女性に比べて10歳分くらい年齢が進んだところからの男性における骨折リスクの上昇ということになりますので、男性においては、年齢を目安にしますと、70歳というのが、日本においてもあるいは米国などにおいても一つのスクリーニングの目安ということになっています。
はい、これは分かりやすいという分かりやすいですね。実際70歳越してくると男でも骨折がかなり増えてくるものと考えられます。
そうですね、はい。60歳ですと、女性はまだまだお若いですから、それほど骨折が目立つということはないと思いますけれども、やはりその閉経前ですとか、50代の方と比べるとそこからその、骨折のリスクがどんどん上がっていきますので、そういう立ち上がりの部分が男性は70歳というふうに考えていただければよいかと思います。
この場合やはり骨折、圧迫骨折とか、転倒した時の骨折、こういったものが中心になるわけですね。
そうですね、骨折の部位はあまり男女変わらないですね。男性においておそらく注目するところは、COPD の方は男性の方が多いと思うんですけれども、ああいった方はやっぱり胸腰椎の圧迫骨折が非常に多いので、COPD の方なんかはそのスクリーニングの最たるものだと思いますね。
あとはフレイルですね。はい、これはもう非常に今高齢化で問題になっておりますけど、やはりフレイルの方中心に、これスクリーニングということも考えてよろしいわけでしょうか。
はい、そうですね。ほとんどその骨折というのは転倒などその外的な要因で起こってくるものですから、フレイルの方は転びやすいですとか、いろんなことがありますので、フレイルが強い方というのはやはりスクリーニングの対象にしていただいていいと思います。はい、
ということで、スクリーニングですが、スクリーニングも今広くできた方がこう行き渡っていると考えてよろしいわけでしょうか。
はい、そうですね。なかなか地域ですとか、状況によってハードルが高いというふうにお感じの先生方も多いと思いますけれども、やはりスクリーニングというのは、あくまでもその未然に何かを防ぐために、この場合は骨折を防ぐために、その骨の評価をするということになりますので、そうしますと、客観的、あるいはその定量的な指標というのは、やっぱりデキサー法による骨密度の測定になると思います。
原則的にはデキサー法でやってほしいで、それ以外に例えばご開業の先生、あまりそういった手段がないようなケースですと、どういったあたりでこう少し当たりをつけていったらよろしいでしょうか。
症状がなくてご本人が気がついていない骨粗鬆症性の骨折というのは、もう圧倒的に胸椎腰椎の圧迫骨折ですね。ですから、それは単純のレントゲンの側面像で、およそ形態の変化ですから分かると思いますので、日本のその骨粗鬆症の診断基準でもレントゲン的に胸腰椎の圧迫骨折があれば、もうそれで骨粗鬆症と診断する根拠にするということになっていますので、それが一番簡便だと思います。
なるほどですね。はい、それ以外に先生、例えばいろいろマーカーがありますけど、血液マーカー、こういったものの補助的な使い方というのは何かありますでしょうか。
骨代謝マーカーはですね、これは診断に用いることはやはり難しいんですね。この骨の代謝を見る指標ですので、その骨の代謝に異常があるという指標にはなるわけですけれども、それでもってその今現在骨粗鬆症に至っているかどうかという判定は難しいと。まあ、そこはそれに頼ることはしないでいただきたいと思います。
基本的にはそうしますと形態学が診断の中心ということですね。ということで次にこう治療に移りたいのですが、まあ、男性の骨粗鬆症の治療はやはり女性ホルモンアナログ体とはいかないわけでしょうね。
そうですね。それはもう添付文書上も女性ホルモン関連の薬剤は男性には禁忌ということになっていますので、はい、それは難しいわけですけど、それ以外のですね、薬剤、まあ代表的なビスフォソネートですとか、デノスマブですとか、テリパラチド、ロモスズマブ、いずれも、これは作用基準から考えて、まあ性差はないというふうに考えられていますし、まあその中の多くの薬剤は男性においても、しっかりと、臨床試験されているものが多いので、まあ少なくとも日本においては女性ホルモン関連 の, 薬剤以外は男性にも女性にも使ってよいということになっています。
先ほどのエビデンスが不足したという話でしたけれども、これは薬 の, そのエビデンスとしてこのあたりに関しては、まあ、男性のビスフォソネートに関してはもうこれはあると考えてよろしいわけですか。
そうですね、米国ではもう閉経後女性に対して適用なる薬、男性において適用のある薬と、厳密に分けています。まあ、日本はまだそう分けてないんですけど、でそうしますと、ビスフォソネートの、まあ、代表的なアレンドロン酸ですとか、ゾレドロン酸ですね。こういったものは男性骨粗鬆症にも良いということになっていますし、まあ、その他のデノスマブなども、エビデンスがあるということになっています。ただまあ最近 の, 薬剤に関してはまだやはり大規模な臨床試験、それからそのたくさんの臨床試験のまあ積み重ねですね、まあ、いわゆるメタ解析が可能になるようなそこまではまだないということですので、まあ、若干男性に対しての、骨折を予防するという意味でのエビデンスが女性に比べると少ないというそういう現状だと思います。
最後にこれいつまで治療したらいいかというところがあると思いますが、これはいかがなんでしょうか。
これは病態としてその加齢に伴って起こるものですので、どこかでその治療が完結するというふうにはまあやはり考えにくいわけですね。ですから何らかの形でそのいつまでもその同じ治療を続けるということはまあかえってその弊害もいろいろ言われていますので、まあ注意が必要なんですけれども、様々なその手段がありますので、それらを適宜スイッチしていく形ですね、移行していく形でできるだけ長期間にわたって治療を続けていただくことが望ましいというふうに考えています。
どうも先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のお客様は虎ノ門病院副院長竹内康弘さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。